急阪神リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8977阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は阪急阪神リート投信株式会社代表取締役社長の岡崎豊重さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は9月20日に高松で開催した J リートファン in 高松の模様を収録したものです。
証券コード8977阪急阪神リート投資法人。お話は阪急阪神リート投信株式会社代表取締役社長の岡崎豊重さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでお送りします。
阪急阪神リート投信の岡崎でございます。現在 J リートは58銘柄ございますけども、特定の地域に重点投資を行うリートは、本投資法人以外では東海地域を対象とされます東海道リートさんと、九州を対象とする福岡リートさんぐらいですので、関西圏を重点対象とするということは、阪急阪神リートの最大の特徴だと考えてございます。もう少し具体的に説明させていただきます。1つ目は阪急阪神ホールディングスがスポンサーだという点でございます。2点目はポートフォリオの8割以上の物件が関西圏の人口集中するエリアに所在しているということでございます。3点目に安定性をベースにアップサイドも目指せるバランスの良いポートフォリオであると考えております。4点目は財務面において健全な状態を維持しているということでございます。そして5つ目が上場以来安定した分配金を継続しているという点になっていると考えてございます。各特徴について次にご説明をさせていただきます。スポンサーの背景歴史について少しご案内を申し上げます。阪急阪神ホールディングスは阪急電鉄と阪神電気鉄道が2006年に経営統合して生まれました。両電鉄グループは関西地域において100年以上にわたりまして鉄道事業、不動産事業、エンターテインメント事業など多様な事業展開を行っている歴史ある企業体でございます。当社は不動産セグメントに属した企業となっております。阪急阪神ホールディングスグループの最大の事業拠点であります大阪梅田エリアが国際的な競争力を高めて世界と関西をつなぐ国際交流拠点となることを目指して2022年に策定しました梅田ビジョンを念頭に柴田一丁目計画や新線新駅計画等の大規模プロジェクトを推進していることをビジュアル化したものでございます。梅田エリアはこれまで商業を中心としましたどちらかというと文化の香りがあふれる街というような意味合いで長らく栄えてまいりました。一方ここ数年はスポンサーグループが手掛けます大阪梅田ツインタワーズノースやツインタワーズサウスといった物件を代表とします高機能オフィスが数多く供給されると商業だけでなく高度にビジネス機能が集約された街としてのにぎわいも見せてきてございます。また本投資法人の保有物件でございますグランフロント大阪の西側大阪府と大阪市のスーパーシティ構想の重点エリアの一つとして選定されましたグラングリーン大阪が広がっております。昨年の9月には北館が今年3月に南館もグランドオープンいたしましたので簡単に紹介させていただきます。グラングリーン大阪はスポンサーも開発に関与してございます。公園を中心とする圧倒的な緑に包まれた空間の中にオフィス、ホテル、イノベーションの促進を目的としました中核機能施設や商業施設、住宅を有する大規模複合開発でございます。この南館にはスポンサーグループが運営しますホテル阪急グランレスパイア大阪が入居しております。2027年春に全体開業を予定しております梅北公園には大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級となっております。今後梅北公園を訪れる多様な来街者に対して様々なイベントの機会を提供していく予定でございます。このグラングリーン大阪はスポンサーグループが梅田ビジョンに掲げている国際交流拠点そのものになってございます。スポンサーグループは大阪梅田エリアのバリューアップや関西圏首都圏で多くの開発を進めております。 阪急阪神リートではスポンサーグループが安定運用している保有物件や新たに開発された物件の一部を取得し、その資金を活用してスポンサーグループが新たな開発を進めていくというウィンウィンの共生戦略の中で、投資主価値の最大化を目指した取り組みを推進していければと思っております。2つ目の特徴でございます関西重点の基本方針と投資対象について、まず投資対象エリアは関西圏 50% 以上としております。アセットタイプにつきましても商業施設とオフィスを主な投資対象としています。中でもスポンサーグループから受け継いだ沿線商業施設の開発や保有のノウハウを活かせる商業施設に 50% 以上を投資いたします。その後スポンサーにおいて物流や住宅の開発機能が充足されたこともありまして、商業施設に重きを置きながらも物流や住宅についても 10% を上限に組み入れができるように2021年12月に運用ガイドラインの一部を変更しております。バランスの取れたポートフォリオの構築を目指しているところでございます。地震リスク等を踏まえて一定程度の地域分散が必要という考え方のもと、関西圏以外では東京、名古屋、福岡に物件を保有しております。安定した分配金を底支えしております地域密着型商業施設の紹介です。ほとんどが関西圏に所在しておりますが、2018年に名古屋でメッツ大曽根という物件を取得しまして、エリアの拡大も試みているところでございます。今後アップサイドが目指せる都市型施設を紹介しております。総合型リートの強みを生かしてコアとなる商業施設以外では事務所用施設と物流施設に投資をしております。なおホテル物件は商業施設の一部に分類をしてございます。代表的な2物件を紹介させていただきます。グランフロント大阪になってございます。2013年に開業しました梅田エリアにありますハイスペックな商業オフィスの複合ビルで、高い利便性や安全性を確保してございます。北館にはナレッジキャピタルというエリアがありまして、ここでは人と人との交流や知的創造の場としての利用が行われております。またホテルの部分は世界最大級のホテルグループの一つでありますインターコンチネンタルホテルズグループにより運営をされております。先ほどご説明しました通り、本物件の西側がグラングリーン大阪となりますが、グランフロント大阪の北館とグラングリーン大阪はデッキで接続されておりまして、今後一体的な販促活動も実施予定で、さらなるにぎわいによるバリューアップが期待されているところでございます。デュー阪急山田という物件でございます。こちらの物件は阪急電車の千里線と大阪モノレールの山田という駅の直結しております地域密着型商業施設でございまして、上場直後の2005年から保有している物件ですが、昨年の春に大規模なリニューアルを実施いたしました。地域住民の皆様にとってもさらに便利で心地よい施設に生まれ変わるとともに、本投資法人においても賃料収入の増額を達成いたしました。4つ目の特徴であります安定した財務基盤についてご説明をいたします。外部環境に目を向けますと金利上昇基調が継続しております。本投資法人は長期かつ固定金利での調達を重視するといった基本的な財務戦略を見直すことはございませんが、金利上昇の影響が分配金の成長に悪影響を与えないためにも財務戦略を一時的に柔軟化させております。直近の決算日時点では平均残存年数は 4.2 年、平均借入れコストは 0.83%、 固定比率は 82.3% となり、健全な財務体質を維持しているところでございます。直近の決算期における資金調達の実績をご紹介いたします。インフレに伴います金利上昇リスクに対しまして、賃料への転嫁が十分に進むまでの間を考慮して短期変動を活用することで借入コストの上昇を抑制する工夫を進めております。その結果、基準金利が上昇する中でも平均借入コストの上昇を抑制できてございます。5つ目の特徴であります安定した分配金と今後の方針について、2025年5月期の一口当たり分配金は3319円となりました。この数値には資産入れ替えに伴う一時的な不動産売却益が含まれております。 そのため一時的な収入を除いたいわゆる巡航ベースの分配金が3300円水準となることを2027年頃までに達成する目標を掲げてございます。個人投資家の皆様から分配金の構成についてご質問を受けることが増えてまいりました。本投資法人では安定した分配金を支える地域密着型商業施設を主軸に、都市型商業施設やオフィスといったバランスの取れた利益構造を特徴としてございます。また健全な財務体質を維持しておりますため、金利上昇下においても金利コストの影響が572円程度にとどまっているということもお示ししてございます。これまでの取り組みと今後の方針をご説明しております。まずコロナ禍といった未曾有の出来事があった中、内部成長外部成長を実現させることによりまして、3100円水準までの分配金を引き上げてまいりました。これからはインフレの到来や価値観の多様化など事業環境が大きく変容していく中でも持続的な成長が実現できるように、我々の特徴であります関西重点、商業重点、スポンサーとの連携強化を一層深めていくことにしています。外部成長におきましては、スポンサーグループで取り組んでおります成長戦略と本投資法人の取り組みを一層リンクさせるために、さらなる連携強化を図ってまいります。また公募増資による資産規模拡大戦略だけでなく、ポートフォリオの利回りの改善、物件クオリティ向上を目的とした資産入れ替え戦略も推進いたします。次に内部成長においては、物件稼働率向上に向けた施策の実施はもとより、変動賃料増加を見据えたサービスの拡充や契約更改時の賃料アップサイドの追求に取り組んでまいります。さらに財務の面においては、先ほど申し上げました財務戦略の柔軟化により借入れコストの抑制に努めてまいります。投資主の還元につきましては、新規物件の取得によります分配金成長のほか、資産入れ替えで余剰資金が生じた場合には投資主還元策を検討するなど、資本の効率化に一層努めてまいります。こうした方針に基づいた施策を2025年3月に実施いたしましたのでご紹介いたします。今年の3月でございますが、東京のオフィスを譲渡しまして、関西の地域密着型商業施設を2物件取得いたしました。これは本投資法人の特徴である関西重点、商業重点を意識した入れ替えとなっております。一口当たり分配金の今後の成長イメージでございます。今回の資産入れ替えで得た手元資金を活用し、物件の取得などを進めることで分配金3300円への前倒しでの到達が見えてきたと考えております。2024年5月期以降、売却益を除く実力ベースの分配金はコスト上昇を上回るペースで成長を続けておりまして、今後もさらなる成長を目指して様々な施策を検討しております。実は資料の印刷には間に合わなかったんですけども、追加で物件の取得の発表をさせていただきました。こちらの物件はスポンサーであります阪急阪神不動産が開発した東京にあります築浅のオフィスビルの取得でございます。今回の取得は先ほどご説明した取り組み方針のスポンサー連携にあたるものでございます。今後の賃料の上昇が見込める利便性の高い物件の取得によりまして、3300円を安定的に分配できる環境に一層近づいたと考えてございます。本物件の取得、手元資金で行いましたので、分配金で64円程度の増加を見込んでございます。3200円で公表しておりますところから、この物件で60円ほどの増額が見込めるという状況になってございます。資産入れ替え等の施策に取り組んだ結果、関西商業への投資割合が 80% 超となり、我々の特徴が一層進化したことが分かります。私どもとしましては、これまでの運用実績を踏まえて、関西圏が7割以上、商業施設が 70% 以上、両方とも7割以上がちょうどいい水準ではないかと考えているところでございます。今後も先ほどのようなスポンサーが開発した東京のオフィス物件等も割安で取得できる機会があれば積極的に検討していきたいと思っている次第でございます。今回の資産入れ替えと同時に、スポンサーであります阪急阪神不動産が投資口の買い増しを公表いたしました。 こちらは来年の3月までを予定しておりまして、現在進行中になっております。この買い増しによりまして、スポンサーの保有比率は 14% を超える水準まで高まることになりまして、スポンサーとの共生戦略の実現が一層期待されることとなってございます。新聞等でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今年の2月に 3D インベストメントパートナーズというシンガポールの投資家から TOB を受けております。TOB 期間中には個人投資家の皆様を中心に心配していただくお声や励ましのお声を頂戴いたしましたが、結果としては不成立となってございます。保有物件の運用状況について簡単にご説明をいたします。HEP5 というビルの上に観覧車が乗っている物件でございますが、館内のリニューアルですとか観覧車の料金改定が構想いたしまして、売上賃料収入ともコロナ禍以前を超える水準まで回復しております。特に観覧車につきましては、インバウンドのお客様が8割から9割を占めておりまして、施設全体への波及効果も狙っているところでございます。今後のテナント契約公開では、固定賃料を確保しながら売上に連動するような変動賃料なども取り入れて、さらなる増収を目指してまいりたいと思っております。次にホテルの運用についてでございます。スポンサーグループが運営します2軒のホテルについては、コロナ禍に固定賃料の一部を売上連動型に変更いたしました。一時的に減収となりましたが、現在賃料収入はコロナ禍以前を上回り、過去最高を記録いたしました。来月には万博も終了いたしますが、ホテル需要は今後も堅調に推移するものと見込んでいるところでございます。オフィスの状況についてご説明いたします。梅田エリアの A グレードビルでは、一部で募集制約賃料が坪単価4万円台に到達するなど、引き続き堅調でございます。本投資法人が保有する物件につきましても、賃料を増額して契約を改定するケースが大半を占めているところでございます。最後に関西圏の状況をご説明いたします。ご存知の通り、関西圏では大阪・関西万博に代表されるイベントや都市開発、交通インフラの整備など、さまざまなプロジェクトが進められております。これらにポストコロナ期の人流の回復やインバウンドの伸長が相まって、関西圏の経済は一層活性化していくものと考えております。インバウンドのお客様の数や消費額はすでにコロナ禍前を上回る水準となっております。現在開催中の大阪・関西万博や、その後には統合型リゾート、いわゆるカジノを備えた IR も控えておりまして、今後も増加傾向が続くと見ております。当社が保有する都市型商業施設やホテルでも、インバウンド需要を取り込むことが今後ますます重要になってくると考えております。またそのような需要を取り込むために、スポンサーグループでもさまざまな取り組みを行っておりまして、先ほどグラングリーン大阪に関する部分で申し上げましたホテル阪急グランレスパイア大阪は、インバウンドをメインターゲットとしているホテルでございます。大阪オフィスの状況を記載しております。2024年、昨年に過去最大の供給がございましたが、館内の増床や移転、拡張移転などの需要は堅調でございまして、大阪ビジネス地区の空室率は、甲府庁の目安であります 5% 未満で推移をしております。直近のデータであります2025年8月時点の大阪ビジネス地区の空室率は 3.74% で、さらに低下傾向になってございます。駆け足ではございましたが、私からの説明は以上とさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。いくつかお話を伺いたいんですけども、
はい、
お話を伺っていると、やっぱ関西中心っていう部分と、
はい、
地域密着型商業施設っていうのが目立ったんですけども、
はいはい、
これらは地元のニーズが高い案件をやっぱりポートフォリオに組んでいるという理解でよろしいでしょうか。
そうですね。手前ども物件の取得担当が5名から6名常駐をしておりまして、物件情報が入ってきたときには必ず真っ先に現地に行って、特に商業施設の場合には営業の状況ですとか、お客様の入りですとか、売上商品がどんなふうに売れているかですとか、いろいろ細かいところも 見て回りながら物件の良し悪しを判断しておりますので、それでの結果、まあ我々としてポートフォリオに入れるのにふさわしいと考えた物件を取得に向かって進んでいくというところは極力意識しながら取り組んでいるところでございます。
やっぱりそれは電鉄系さんというか鉄道会社系の発想という部分もあって、やっぱり沿線の住民の幸せって考えてると考えていいですか？
そうですね、まあ、そこまで大冗談に構える部分はないのかもしれませんけども、まあ駅ですとか駅周辺の皆様が安心して、暮らしていただけるような施設を取得していくことで、電車の需要も拡大していくでしょうし、電車に乗っていろんなところに移動していただいて、我々の施設を使っていただくという機会も増えていくと思いますので、そういう意味では鉄道会社が母体のリートという一つの特徴ではないかと思います。
そしてすいません、さらにもうちょっと高いところ行っちゃうんですけど、やっぱりスポンサーグループさんとの共生っていうこの戦略はもうずっと続けていかれるっていうことですよね？
はい、おっしゃる通りです。やはり、スポンサーにつきましては、大阪梅田エリアの開発というのが今後も控えております。グラングリーン大阪だけで終わりではなく、大阪梅田駅を中心としました、我々柴田一丁目計画と呼んでおりますけれども、大阪梅田駅の建て替えですとか改修計画というようなところについてはやはり資金が必要になってまいります。そういう意味でもスポンサーグループが物件をリートに一部入れることによって、その資金を使って開発をしていくというような意味での、まあ、ウィンウィンの共生戦略というのは今後も重要視していきたいと思っております。
で、先ほど梅田の今後の展開みたいな地図も拝見いたしましたけども、やっぱ梅田変わってきてますよね？
そうですね、まあ、10年15年ぐらいのスパンで見ていただけますと、もう本当に様変わりしたというふうにお感じいただけるんじゃないかと思います。
で、今例えば東京ですと渋谷の駅がだんだんわけが分かんなくなるほど開発やってるんですけど、やっぱ梅田もそういうイメージになるって見ていいですか？
そうですね、その点に関しましては、毎日、生活をしておりますので、なかなかドラスティックに変わった感というのは、肌感覚ではなかったりするんですが、まあ、逆に私なんかが渋谷に行きますと大きく変わったなというふうに感じますので、時折梅田に来ていただくお客様にとっては、まあ、変わったというふうに思われることが多いんじゃないかと思います。
そして、まあ、梅田に限らず、関西地域全体の発展っていうのもなんとなく感じてるんですけども、やっぱりその流れには乗っていこうということですね？
はい、やはりインバウンドのお客様中心に関西に来ていただく方も増えておりますし、東京との比較で申し上げますとやはりアジアに近いと、福岡リートさんはさらにアジアに近くなるんですけども、我々も東京に比べてはアジアには近いというふうに思っておりますので、関空をはじめとしたゲートウェイ的な位置づけで発展をしていけたらというふうに思っております。
で、インバウンドっていうキーワードは非常に大きいと思うんですけども、 IR というか、カジノって言っちゃったら分かりやすいと思うんですけども、大阪関西万博の脇でも建設やってますよね？時間はかかると思うんですけども。
はい、私も万博は5月6月に行きまして、その時はあまり気づかなかったんですけども、先日行った時にはクレーンがかなり立ってるのが
もう10台ぐらい立ってますよね。
はい、目立っておりますので、予想以上に工事が本格化している感はございます。
だ、地盤の方今やってると思うんですけども、ここ高層ホテルもできてきて、そうなると、そのインバウンドだけではなくって国内からの需要っていうのも結構考えられると思うんですが、そういった意味での夢島近辺の発展というのもやっぱ今後期待できるって見てよろしいですか？
はい、カジノについては賛否いろいろあろうかとは思いますけども、今回の万博で、大阪人として実感しておりますのは、国内の観光客の方の方がインバウンドの方よりも多いなというのは実感をしておりまして、そういう意味ではすごく6ヶ月間ではありますけども、すごい強力なといいましょうか、コンテンツが一つできたなというのは実感をしております。そういう意味では IR というのも期待できるんじゃないでしょうか。
ちょっとシリアスなお話で、 3D インベストメントの TOB のお話、
はいはい、
これはやっぱり 3D にしてみると非常に魅力的に映ったって考えていいんですか？
そうですね、当時は、いわゆるナブ倍率、今ですと 0.95 倍ぐらいまで来ておりますけれども、当時は 0.7 倍を割るぐらいの水準感でございましたので、そういう意味では非常に割安に見えたんだと思います。
ということを考えてみると、まあ、それだけではなくてやっぱり物件の中身もよく見えたんだと思うんですけど、どうですか？
そうですね、実は 3D さんとは一度だけ面談させていただきまして、お話もお聞きすることができましたが、やはり彼ら自体も彼らなり の、 リートの場合ですと非常に開示が進んでおりますので、物件の収支なんかも手に取るように分かるかと思うんですけども、個別物件の収支を見ながら、彼ら自身なりに、いわゆるこう投資価値の判断をしたというふうには言って出ましたので、その意味では多少割安に見えたんじゃないのかなというふうにも感じております。
はい、そういった意味では、あんまりややこしい話は生伺いたくはないんですけども、突っ込んでは、ただそういう背景もあったってことですね。
そうですね、多分一軒一軒の物件あるいはその投資口価格自体に割安感があるというふうな見立てをされた可能性は考えられます。
はい、さてそういう中でやっぱりここまでずっとお話しした中で、関西圏の発展ってものすごいなって、ずっと続いてるなという気がしているんですけども、これはやっぱりまだまだ続く、特に IR なんかが出てくるとさらに続くのかなっていう気はするんですが、その辺はいかがですか？
はい、やはり先ほどの梅田ビジョンの話ではないですけども、国際交流拠点というような観点で、大阪梅田を発展させていこうというふうにスポンサーの方も言っておりますので、そういう意味では、国内並びに海外、特にアジアの皆様から見て、大阪にもやはり行く価値、進出する価値があるぞというふうに思っていただけるように、街を良くしていくというのが一番肝要ようではないかなと思います。
でもう一つは、梅田だけではなく、神戸の三宮も工事だらけになっちゃってきてるんですけども、 JR さんのところ中心にやっぱあちこち工事始まってますね。
はい、京都の街はなかなか大規模な工事はできないんですけども、規制
ありますから、
はい、神戸の街はやはり駅前を中心に少し古くなったビル、震災を経験して、震災の後にできたビルはまだ比較的新しいんですけども、震災の前からあるようなビルですとか、震災で補修をしたようなビルというのはそろそろ建て替えというような時期に入ってきているものもございますので、JR の駅前、阪急電車阪神電車の三宮駅もありますけども、三宮の再開発ですとか、神戸市役所の建て替え計画ですとか、いろんな計画が進んでおりますので、神戸の発展可能性というのも十分見込めるのではないかと思います。
阪急さんも阪神さんも神戸梅田ですもんね。
はい、神戸と大阪の間は並行して走ってございます。
お互いに両方発展するのはウェルカムってことですよね。
大変ウェルカムですね。はい、震災の直後は、どうしてもこう大阪の方に企業様がシフトしたりですとか、そういうようなこともあったりはしたんですけども、やはり神戸の街全体が良くなることでまた分散が進んでいくという面も期待できるのではないかと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでは阪急阪神リート投資法人 IR セミナー、証券コードは8977、阪急阪神リート投資法人、お話は阪急阪神リート投信株式会社代表取締役社長の岡崎豊重さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
阪急阪神リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8977、阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。